恵みをいただく御言葉は、マルコによる福音書の4章26節から29節までです。マルコによる福音書の4章26節から29節。また言われた。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに鎌を入れます。収穫の時が来たからです。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたの御名を褒めたたえます。あなたは私たちの誠のブドウの木であり、そして御父は農夫であられます。私たちはそのブドウの木の枝、あなたに喜ばれる実を豊かに結ぶことができますために、今我々はあなたにつながります。主よ、どうぞこの一人一人、あなたにつながる一人一人に御言葉による豊かな実りを実らせてくださいますように、今語るしもべおよび聞く一人一人それぞれを整え、そして今豊かな命の実りが実られて、今日これから歩む一人一人のその道筋が御言葉の命によって整えられますように、潤されますように、どうか導いてください。これからのすべてをあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。次週主日は収穫感謝礼拝なんですけども、そこにおいては大地の実り、大地から生じた諸々の良き産物が、それも最上の極上のものが主の御前に飾られます。この大地から出てくる実りは一体どのようにして実るのか、考えてみるとそれはとても不思議なものです。なんであんな種、こんな小さい種が、あんなに大きな実りをもたらすのか、とても不思議ですね。去年からここに、こんなに稲子豆、がずっと置いてあるんですけど、この中には実がたくさん入ってます。稲子豆、この実がチャラチャラ音がすると、なんか新鮮だということに、聞いたんですけど、未だにここに置いてあるのは新鮮なんですね。種がいかにして、土にまかれたら育っていくのか、確かに学校にいた頃、種が芽を出すためのその条件、3つの条件は習いました。水と、空気と適当な温度でしたかね。その3つがあれば種が 根っこを出して芽を出して、でその種の中の、そのでんぷん質に当たるところがエネルギーの、貯蔵庫 でそれでとりあえず、光はなくても発芽するんですね。で、その発芽した後、光を受けて、なおかつ適切な温度と水がずっとあり続けなければ、それは結局腐って、枯れてしまうんですけども、しかしそれらがあるならば、さらに育って、こういう美しい花になったり、また、美味しそうな木の実になったり、そういう風になったりする。本当に不思議です。どういう風にしてか、ここでイエス様が、例え話で言ってるように、この種、人が地に種をまくようなもの、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに、種は芽を出して育つ。で、今日のこの箇所、ここは神の国の例え話です。26節でまた言われた。神の国は、 イエス様はよく神の国は、ね、これこれこういうところですという例えを話されました。例え、これは人が難しい物事でも、ね、目に見えること、また身近な物事、ね、それによって、それに置き換えてそれに投射して語ることによってその人が理解しやすいように、ね、する、ね、パラボレ、ね、例え話、ね、これはそういうものですけど、神の国についてイエス様は人は何か口で説明しようとしてもそれなかなか、理解できないということで、こういう、ね、人がよく身近にあるものを用いて例え話をされました。神の国は人が地に種をまくようなもので、ここの種、これスポロスというギリシャ語です。この種、スポロスというギリシャ語はまかれた状態の種を意味します。まかれ済みの種です。なんか蔵の中に収まれている状態ではなく、まかれた状態の種がこのスポロスで、巻かれているという状態が必要です。この巻かれていない状態であるならば、種はずっともう根っこは出てこない状態ですね。しかし、ひとたび巻かれたならば、種は根っこを張る準備を出し、そして、やがてそれが根っこを出して育っていく、そういう状態です。で、昨日の手術メッセージにおいて、使徒行伝の8章を、開きましたね。使徒行伝の8章において、8章の、ね、一節、実はこことも若干関連があります。使徒の8章の一節で、サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。一体こことどう種まきと関係あるのか。昨日のメッセージの中でこの最後のことは散らされたということは、ここは、ね、ギリシャ語でディアスペイローだ、ね、ということを申しました。ディアスポラのもと、ね、要するに離散の民というふうによく訳されているんですが、しかしギリシャ語はディアスペイローは要するに種を撒き散らす、そういう意味ですね。ディアという言葉とスペイロ、スポロスと、さっき、あの種撒かれた状態の種はスポロス、ギリシャ語でした。それと、まあ、親戚ですね。ディア、スペイロ。ディアっていうのがあっち行ったりこっち行ったり、どっちつかずとか、そういうことを以前ローマ書の、メッセージで語りましたけども、要するにあちらこちらに、スペイロ、種を撒き散らす。ですから積極的な意味なんですね。実を言うとこのディアスペイロ、なんか散らされてしまった、バラバラにされてしまった、あ悲惨だ、そういうふうに、人の目から見れば思われるかもしれない。しかしこれ実は神様があえてそういうふうにした、ディアスペイロですから、人たちという、人たちが、エルサレムにとどまりっぱなしなんですね。まだ蔵の中に収まりっぱなし。人たちはディアスペイロをされていないけれども、それ以外の生徒たち、教会たちは巻き散らされたんです。種としてこのユダヤとサマリアの諸地方全域に巻き散らされて、そしてそれぞれのところにスポロスの状態巻かれたんです。そして彼らに必要な、種がひとたび地面に撒かれたときに必要なのは、今度は、光が必要ですね。太陽の光が必要であり、また水も、定期的に必要になってきます。しかしそれらの、ものは主が、一人一人クリスチャンたちにとどまっている限り、義の光になる太陽、イエス様が一人一人を照らし、そしてイエス様が一人一人を潤して行くならば、一人一人は自然と、根っこを張って、そして、先ほどの、例え話の中にあるように、種は、初めに苗、次に穂、次に穂の中に実が入り、実が熟すると、収穫の時が来る。そのイエス様がおっしゃった通りに、一人一人、巻かれた状態であるならば、一人でに 身を結ばせていくんですね。使徒行伝の8章においては何か人の目から見れば悲惨なように思えても、しかし神様は、それは神様の御心だったんです。巻かれた状態の人クリスチャンたち、彼らそれぞれの地方において根っこを張って、ね、そして育って実を結んで、そしてさらに100倍60倍30倍の実りを、ね、結ばせていきます。でこの使徒の8章4節で、ね、他方散らされた人たちは、ね、この4章の散らされたというところもディアスペイローですね、撒き散らされていた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いて、ね、そして、ね、ピリポの素晴らしい目覚ましい働きがありました。このように、ね、初代教会はもう主の強制的な、ね、撒き散らし、ね、種を撒いて世界各地、ね、ユダヤとサマリアという土地に撒かれて、それで福音が、ね、発展していったんです。そして、ね、人は考える必要がないんですね。種はどのようにして、ね、育つんだろうかとか、ね、イエス様は言われました、ね、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育つ、ね、どのようにしてか人は知りませんと、イエス様ご自身がおっしゃいました。そうです、どのようにしてか人は知らないんですけれども、種は撒かれた状態、ね、スポロスの状態であるならば一人でに、ね、根っこが出て、そして葉っぱが出てきて、ね、やがて花が咲き実を結び、ね、そのようになっていくものです。きっとわかりません。とにかく夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちになんですね。この巻かれていった人たち、ディアスペイルをされていた人たち、彼らも、ね、自分がまさか、ね、御国の伝達者として活躍するなんて思ってもみないんです。わからないんです。しかし、ね、夜は寝て朝起き、そうこうしてイエス様と一緒に過ごしているうちに、まことの太陽であられるイエス様の光を浴びているうちに、そして御言葉の水を、ね、飲んでいるうちに、どの人は成長して、そして一人でに実を結ばせるものなんですね。御霊の実を結ばせるんです。御霊の実についてはガラテヤ書の5章にありますね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。ガラテヤの、5章22と23ですけども、それらの実、もう頑張って結ばせようって思っても、一人でにというよりもイエス様抜きではこれは結ばされないものです。なぜなら御霊の実だから、御霊抜きではこれは結ばされないものです。いくらですね、人がうんしょって何か御霊の実もどきのものを、ね、こしらえた、ね、人から悪さされても、ね、顔画面を、ね、いつもニコニコ、無理やりにニコニコさせると、ね、どこか変な、ね、作り笑いになって、引きつった笑いで、だんだんその引きつり笑いが画面に固まって、なんか、ね、ちょっと怪しげな人になってしまうけれども、御霊によって歩んでいる人、御霊に支配されている状態の人は自然に、ね、夜は寝て朝起き、そうこうしているうちにこの御霊の実、愛、喜び、平安、ね、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、これらを一人でに結ばせて生かせるものなんです。で、皆さんが御霊によって歩んでいるならばです。それならば、ね、夜寝て朝起き、そうこうしているうちに一人でに結ばされていくものなんですね。神の国とはそういうところです。神様が目をかけて、ね、特別に育てておられるならばそうです。神の国であることが肝心です。神の国、ね、昨日のメッセージの本当に大事なところはそうでしたね。使徒行伝のその最初にも最後にも、ね、あります。使徒行伝の一章三節においてイエス様は苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された、ね、使徒行伝の最後の最後もパウロは、ね、神の国のことを語り、また、ね、イエス・キリストを証しして、ね、パウロ自身が、ね、 もう自分のお金を出して、ね、借りた家に住んで、そして人々訪ねてくる人々にこの神の国のことと、またイエス・キリストのことについて語っておられおりました。本当にこの神の国、これがとても重要ですね。神の国、ギリシャ語で、バシレイア・トゥ・テウ、神の支配領域、神の統治するところ、あるいは神のその統治領域ですね。神様の要するに支配が行き届いたところです。神様の支配が行き届くならば、人々という種は、まかれたならば、一人で芽を出すものです。ここにおいて、ね、人間、植物の種と違って自由意志があります。ですから、神様によって、まかれて、そしてまかれた土地に、ね、そこに根を下ろすということ、これ皆さん自身がしなくてはなりません。使徒行伝においては、ね、あのね、人たち以外は、みんなユダヤとサマリアの諸地方にディアスペイルをされました。まかれました。けれども、この十二使徒たちだけは、ね、ディアスペイルをされなかったんですね。あくまで留まって、まかれることを、ね、自らの意志で、うんしょってこらえて、ね、まかれなかった、ね。まかれた状態にならなかった。けれども、他の人たち、この主のしもべたちは、まかれていきました。で、それで、その結果彼らは、その諸地方で実を結んでいきました。私たちもですね、ですから、主によって、まかれる時があります。あ、この、誰々さんは、もう、地面にまかれたならば、育つ素地があるとなるならば、もしかしたら皆さんは、韓国とか中国とかどこかの地方にね、まかれていくかもしれません。その時皆さんね、主がなさるのであるならば拒否をしてはならないんです。皆さん自身がその主の御手の中に委ねられて、そして御手にお委ねしてまかれて、そしてそこにおいてなすべきことを、なすべき務めをなすならば、身が、ね、なっていく、その素地があるんです。皆さんが御霊にあって歩み、このイエス様のその太陽の光を浴び、またイエス様のくださる水を飲み続けているならば、そうやって行って、ね、夜は寝て朝起き、そうこうしているうちに実を結んでいきます。冒頭において、ね、宣言しましたということは、もう皆さんご存知ですね。主の祈りの箇所、マタイの6章の、10節、主の祈りの中において、ね、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、ね、御国、ね、御国と漢字で書きますけども、要するに、あなたの国、ね、英語で言うところの、your kingdom、ね、your kingdom、あなたの王国、ね、あなたのバシレイヤ、要するに、天の父なる神様のその支配が、来ますように、ね、主の祈りの中で、皆が崇められますようにの次に、ね、御国が来ますように、皆、ね、これは Your Name、ね、あなたの名前が崇められますように、そしてその次にあなたのバシレイヤ、あなたの王国が、あなたのご支配が、この私たちに、この私たちの家庭に、この私たちの夫婦関係、親子関係に、私たちの仕事場、私、ね、あなたの支配、Your Kingdom が来ますように、ね、それがこの主の祈りにおいて、ね、重要な祈りです。また、御心が、ね、天で行われるように、地でも行われますように。ですから、ね、天国、そこは父なる神様の御心が 100% になるところです。神様のご支配が行き届いたところ、それがこの地上の上になりますように、そういう祈りですね。皆さん一人一人のその、ね、疲れた体、あるいはなんか病気によってダメージを負ってしまっているその体に、神様の支配領域が行われますようにという祈り、これ要するに癒されますようにということですね。イエス様は癒し主です。イエス様は病の主ではありません。病はね、悪魔サタンが人に、ね、 そっと撒いた毒麦ですけども、しかしイエス様の働きはただただ命です。ただ人を生かすこと、人を、ね、癒すことです。それに対して悪魔サタンは人を殺すことがサタンの心です。人を阻害し傷つけ、それが悪魔サタンのその心ですけど、しかし主は立て上げるお方です。だから皆さんのそのダメージを負ってしまったその体や、あるいは人生、あるいは経済、それに対して Your Kingdom、 主はあなたの御国が来ますように、そういうふうに祈るならば主の支配が届くように、そういうふうにするんです。もし皆さんが握りしめていたならば、それは決して何も主の支配が届くことはありません。例えば私がですね、皆さんのその財布をちょっと、ね、よこしてください、ね、それで、ね、皆さんの財布を取って、その財布の中に万札をどっさり詰め込んで皆さんに返すならば、それは皆さん、ね、願ったり叶ったりでしょうね。イエス様に皆さんの人生の財布を、ね、もう、いやイエス様、私は絶対これだけは手放したくありませんって言って握りしめてるならば、イエス様は皆さんにボンと、ね、癒しを、ね、詰め込みようがないんです。皆さんに経済を詰め込みようがないけれど、皆さんがイエス様に対して手放すならば、イエス様はその疲れた体に癒しを、また疲れてた経済に富を、皆さんの冷え切ってしまった夫婦関係や親子関係に愛のぬくもりをイエス様はどっさりと皆さんが明け渡すならば、イエス様のご支配、イエス様のキングダム、イエス様のそのご支配にお委ねするならば、イエス様がそこに満たしを与えてくださるんです。神様の満たし、それはとても良いものです。あの約束の地カナン、そこに行きなさい、神様はかつてモーセの時代イスラエルのために言いました。あの約束の土地は天の雨で潤っている、そこはいつも私の心が注がれて、私がいつも、ね、そこを気に留めているところだ、ね、だから、ね、そこに行きなさい、ただし私の言葉に聞き従った状態で、ね、そういうふうに主は、ね、仰せられました。申命記の11章において、ね、そこはどういうところか、申命記の11章でですね、8節から12節までを開きたいと思います。申命記の11章の8節から12節、あなた方は私が今日あなたに命じるすべての命令を守りなさい。そうすればあなた方は強くなり、あなた方が渡って行って所有しようとしている地を所有することができ、また主があなた方の先祖たちに誓って彼らとその子孫に与えると言われた地、乳と蜜の流れる国で長生きすることができる。なぜならあなたが入っていって所有しようとしている地は、あなた方が出てきたエジプトの地のようではないからである。あそこでは野菜畑のように自分で種をまき、自分の力で水をやらなければならなかった。しかしあなた方が渡って行って所有しようとしている地は山と谷の地であり、天の雨で潤っている。そこはあなたの神主が求められる地で、年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地である。アメン、ね、まさに御国ですね。まさにバシレヤトゥテウですね。神様の支配領域が初めから終わりまで、ね、北から南まで行き巡った土地、それがこの約束の地、父と水の流れる地です、ね、そこは、ね、ジュニスで、そこではあなたの神主が求められる地で、ね、この求める、ヘブラ語でダラシュ、ね、これ、英語で言うところのケアです、ね、主がケアする地、ね、主が、ね、要するに探すとか求めるとか、ね、 守護自身がその土地をくまなく探して、どこか欠けたところないかな、もしあったならばそこを天の雨で潤して、そういう土地で年の初めから年の終わりまで主が絶えずその上に目を留めておられる土地、それがこの乳と水の流れる地です。であるからには、ね、そこに、ね、クリスチャンが、ね、神の民が行って住んだならば、もしその神の民が主の御声に聞き従って歩んでいる限りは、ね、そこにおいて長生きすることができる、ね、今お読みしたところの前半にありましたね。この8節では、あなた方は私が今日あなたに命じるすべての命令を守りなさい、そうすればって、この条件がありました、ね、あなたに命じるすべての命令を守りなさい。ですから神の言葉、御言葉を守り行うならば、主が、ね、約束された地、ね、そこは、ね、あのエジプトの地のようではありません、ね、あそこにおいては自分で種をまき、自分の力で水をやらなければならなかった、ね、神様がディアスペイルをされたところではなく、ね、自分の、ね、自分で種をまいて、ね、自分で育てようとする、ね、それは苦労がつきものです、ね、ミニストリーにおいてもそうです。ミニストリーにおいて神様の御声を聞かず、ね、またどこが神の国であるのか、どこが神の支配領域であるのかを求めもせずに自分でビジョンを考え出して、自分で、ね、どこどこに行って自分で、ね、種を、自分自身という種を下ろして根っこを下ろそうとしても、そこが主の御心の、ね、注がれていないところであるならば、いくら、ね、撒いたところで、いくら水を、ね、やったところで、それは苦労に終わります。けれども主の御心のところに私たちが、ね、主が、ね、行かせてくださるところ、主がここだよ言われるところ、そこに行くならば、ね、夜は寝て朝起き、そうこうしているうちに、ね、根っこを張り、ね、身を出して、ね、豊かな実りを結ばせることができます。だからこの神の国ということ、ね、これが肝心です。神様の、ね、国、神様のケアが行き届いたところは、この使命記の8章のような非常に、ね、幸いな潤った土地になり、なることができる。けれども皆さんが神様の御心を度外視して、御心でない、全くないところに置いて働こうとすると、労苦が多い、ね、悲惨が多い、ね、いや私はここに留まるんだって言って留まっても、ただただ干からびて、ただただ、ね、心が、ね、もう焦って損傷して、そしてどんどん干からびていってしまう。皆さんはどうか神様の御旨、これを求めてください。そして神様の御国は、すなわち神様の支配は一体どこにあるのか、それを求めて、そしてそこに的を射てください。的を射た歩み、それは苦労する歩みではありません。エデンの園はもともと苦労しないところでした。けれども人が神様の御心から外れ、神様の御言葉を外れた時、人には苦労がつきものになってしまいました。どうか皆さんは神の子として御言葉に歩み、そしてどこが御心であるのか、一体何が、どこが神の国であるのか、ね、神の国においては、ね、御霊の豊かな実があります。そこは愛で満ち、喜びで満ち、平安で満ち溢れ、ね、寛容、親切、善意で満ち溢れ、誠実さで満ち溢れ、柔和で満ち溢れ、自制心で、ね、自制があるところ、ね、それが御霊の実が結ばされるところですけど、もしそれがないとするならば、そこはね、御心でないところと、ね、してください。身によって見分けることができるからですと、ね、イエスさんおっしゃいました。身によって見分けて、どこがね、一体御心であるのか、どこがそうでなく御心のところを求めるべきなのか、皆さんはしっかりと御心を求めて、そしてそこに 根っこを下ろして、主に植えられて豊かな実を結んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めてございます。今私たちが本当にあなたの御心を行うということがどれほど大事であるのか、 本当にあなたの御心に従って歩む道はなんと喜ばしく、また実り豊かな歩みであり、またあなたの御心を、あなたの御国でないところに置いて頼まなくするとするならば、いかにそれは徒労に終わることでしょうか。主よ、本当に私たちのこの人生においてしっかりと的を射た歩みをすることができますように、どうか助けてください。どうか今日一人一人がこれから始まる一週間の仕事において、家庭において学びにおいて、そしてミニストリーにおいて、あなたが豊かな実りを結ばせてくださいますように、そして一人一人がますます実を結んで、ますます栄光の働き人とされていきますように、どうか助け導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福して祈ります。
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たち一人一人が知らされることもあなたによって知らされますように、主よ、まだ私たちが集められることもあなたの国に集められ、御言葉に集められ、賛美に集められ、礼拝に集められ、そしてあなたの皆を褒めたたえる栄光から栄光へと集められますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。ディアスポロス、主よ、本当にイエス様、あなたが私たちを祝福してくださる言葉であることを私たちはなかなか知りませんでした。主よ、ディアスポロス、ディアスポロ、主よ、この全部があなたにあってなされますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。そしてイエス・キリストにあって強制的に散らされるものではなく、あなたの御言葉をしっかり聞いて、そして主よ、聞いた言葉を実践して散らされるものでありますように、無知によって散らされるということではなく、御心によって自ら散らされて行き、そしてまたイエス・キリストにあって集められますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちの教会があなたにあって与えられたその使命を、主よ、日々認識して散らされていきますように、そしてまた礼拝の旅、賛美の旅、御言葉の養いを受けるたびに、また集められて、主の御前において、またアーメンする、主の祝福された、主の祝福された、ティアスプロスであり、ティアフェイロでありますように、主よ、あなたが私たちを特別に祝福してください。今日、あなたが私たちを本当に知らされるときに、私たちが身につけていかなければならないその一つ一つをあなたが教えてくださり、神の御言葉を聞いて寝て起きるたびに、私たち一人一人に知らされたときに必要な主よ、力が蓄えられ、そして聖霊の九つの実が私たちに本当に蓄えられ、そしてイエス・キリストにあってそれらを印不思議として、私たちが散らされたその場所場所において証ししていくことができますように、神の御国を伝えるもの、伝授するもの、そして実を結ぶものでありますように、主を祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの素晴らしい御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。